いいわけなのです。イエス様と共に教会を打ち立てるために働こうとする者は、教会を打ち立てるためにイエス様は死に渡されなければならなかったということを知らなければならない。イエス様はご自分の命を捨てて初めて教会を打ち立てることができました。ですがイエス様と共に十字架につけられた者だけがイエス様と共に働く者となることができると言えましょう。人間の努力を持って新約聖書の教会をよく考え構想を練ることが教会を打ち立てるためにまず大切なことではありません。何にも勝って大切なのはイエス様と共に十字架につけられてこの身が死に渡されるということです。私たちはパウロと等しく、私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのは、もはや私ではなく、キリストが私のうちにあって生きるのであると言えるようにならなければなりません。イエス様の教会を立て上げるために必要なのは、いわゆる、ご奉仕ではなく、十字架を背負って主に従うことです。24節、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、自分の捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様は決して強制なさいません。ついてきたいと思えば、来たくなければ結構です。けど、必ず後悔します。いつ教会が打ち立てられるのでしょうか。それは人々が、私たちが主の御心は何であるかを知り、このためにはどんなに悩んでも苦しんでも誤解されてもよいと覚悟を決める時に主はご自分の教会を立て上げられるようになります。多くの人々は、熱心に主のために働く、使いようとしますけど、私は私の教会を立てると言われる主の御心を深く知っていない。これは一つの悲劇と言わなければならないなのではないでしょうか。またある人々は喜んで信じるので伝えますが、主イエス様の十字架を担ってイエス様にどこまでも従おうといたしません。収穫は多いが働く人は少ないと確かに書かれてますけど、今ある第一番の悩みは働く人の少ないことではなく、働く人の利用より質が問題です。イエス様はご自分の教会の土台をするために死に行かれました。私たちは主と共に十字架につけられ、すべてを主に明け渡すとき初めて主と共に主の教会を立てることができるのです。イエス様は決して私は一つの教会を立てようとは言われなかったのです。私は私の教会を立てようと言われたのです。イエス様は私たちが主イエス様と共に教会を打ち立てる仕事に当たることを許してくださいましたけど、その教会をいかなる人間も自分のものとして所有することは許されていません。イエス様の教会はあくまでイエス様の教会であり、所有権はイエス様にあります。イエス様はご自分の教会を一つの、ミッションのために、一つの団体のために、一つの、組織のために、一つの国民のために立てようとは言われなかったのです。イエス様はご自分のために教会をお立てになります。多くの人々は、私は主のために働いている、教会の責任を持っていると言いますが、人間は教会を 主に与えることはできない。イエス様はご自分の教会をご自分がご自分に迎えると言われます。エペソ書の5章27節を見ると次のように書かれています。347ページです。5章の27節です。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない記憶傷のないものとなった栄枯の教会をご自分の前に立たせるためです。まあ、教会の所有権は一つの組織、一つの国民にはありません。教会はただイエス様のものです。教会は、まあ、ある宣教師、ある牧師のものではない、隅から隅まで主のものです。まあ、教会は聖霊の宮、主なる神の住まい、御子イエスの花嫁であるとあります。もう一箇所見てみましょうか。手元第一の手紙の3章374ページになります。手元第一の手紙の3章の中古節を読みいたします。まあ、パウロの、まあ、教え語である手元に書いた手紙の中の大切な言葉です。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生きる神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。まあ、この言葉を読むと私たちにとって大切なのはどのように教会を導くか、どのように教会を治めるか、どのように教会を助けるかなどということではなく、自分自身主の家でいかなる生活を送るべきかが大切であるということがよくわかります。教会は神の家であり、主なる神ご自身がそこに住んでおられると書いてあります。まあ、教会は隅々まで主のものです。したがって教会を支配したもお方はイエス様だけであるべきです。イエス様は教会の奥様では、お客様ではなく教会の頭であり支配者であり、したがって教会はイエス様の御心を行い、主イエス様の願いを満たしていかなければならないはずのものです。まあ、ここまでどうしても知らなければならない3つのことを共に学んできました。その1番目は、教会の土台は伝統や組織ではなく新しい土台、主イエス様ご自身であることを見てきました。教会の頭であるイエス様は天から来られましたから、体である教会も上から生まれたものでなければならない。教会は天的な有機体として地のものとは何の関わりも持たないものです。次に2番目に、教会はキリストと共に死に、日々イエス様の十字架を担って、主イエス様にだけ従っていく者だけが、まあ、この教会建設の御業に参加することができるということも見てきました。3番目に、教会の特徴はイエス様だけがご支配なさるべきである。私たちの場合もある人ある組織団体、教派のものではなく隅から隅まで主イエス様のものであるべきはずです。まあ、今まで私たちはこういうふうに、まあ、3つの、まあ、大切な点について考えてまいりましたが、今度は、まあ、第2番目になりますけれども、その大切な質問について考えたいと思います。すなわち、私たちはイエス様と共に働くものなのでしょうか、それともイエス様の働きを妨げるものなのでしょうか。このことについてちょっと考えたいと思うんです。まあ、イエス様は、私は私の教会を建てようと言われたのです。まあ、主だけがこの、まあ、霊の宮を 立てることができないのからです。どんな人間もこれを立てることはできません。私たちは主と共に働くことができますけど、優先権は常に主にあるべきです。人間は自分の思い通りにここあそこの教会を建てようということはできません。パウロでさえも自分で教会を作ることはできなかったのです。ご存知のように彼はタソの町に生まれましたが、この町は大きな都市でした。パウロはこの町でも証しし伝道したに違いない。人間的な考えではこの生まれ国境に教会を打ち立てたかったに違いない。けどもパウロはやがてバナバに導かれて、タソからアンティオキに行き、そこで素晴らしい教会を打ち立てることができました。もちろん主がお働きになったのですが、まあ、これを見ましても、パウロは自分がどこで働くかということさえ主の導きによらなければならなかったのであり、自分は好きなところを選ぶことができなかったのです。パウロは主のご目的とご予定をよくしていました。イエス様がご自分でご自分の教会を盾になることを確信したのです。だからパウロは主にその身を任せ導いていただく、我もはや生きるにあらず、キリスト我うちにあげて生きるなりという態度を取り続けたのです。私たちもパウロと同じように主と共に働くものとなりたいものです。もしイエス様の御業の邪魔をし用いられないような状態になったら、誠に悲しむべきこと、災いと言わなければならない。まあ、主の御手を縛り、主の技を妨ぐ三つのことがあります。第一番目、自己中心の霊。第二番目、二つに分かたれた霊。三番目、狭い心、狭い他を入れない霊です。まず自己中心の霊について考えたいと思います。まあ、イエス様はあなたを立て上げるとは言われなかったのです。私は私の教会を立てようと言われました。もちろんイエス様は我々を祝福してくださいますけど、それは他の人々に私たちを通して祝福が及ぶための祝福です。もし私たちが自分たちだけの祝福を願い求めるならば、それはイエス様の教会を打ち立てようとなさる、その御手を縛り主の御業を妨げることになります。